サムエル記第2、12章15節から31節。ナタンは自分の家へ帰っていった。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちは、その子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。彼らは、聞きなさい。王はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞いてくださらなかった。どうしてあの子供が死んだことを王に言えるだろうか。王は何か悪いことをされるかもしれない。と言ったのである。ダビデは家来たちが小声で話し合っているのを見て、子が死んだことを悟った。ダビデは家来たちに言った。あの子は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。ダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を替えて主の家に入り礼拝をした。そして自分の家に帰り、食事の用意をさせて食事をとった。家来たちは彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか？お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をされるとは。ダビデは言った。あの子がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今、あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデは妻バテシェバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女は男の子を産み、彼はその名をソロモンと名付けた。主は彼を愛されたので、預言者ナタンを使わし、主のためにその名をエリデヤと名付けさせた。さて、ヨアブはアンモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ヨアブはダビデに使者を使わしていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。今、兵の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんから。ダビデはすべての兵を集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。彼は彼らの王の冠をその頭から奪い取った。その重さは金1タラントで宝石がはめ込まれていた。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はその町から非常に多くの分取り物を持ち去った。彼はその町にいた人々を連れ出して、石のこぎりや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に就かせ、また連れて行ってレンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアンモン人のすべての町に対していつもこのようにしていた。ダビデとすべての兵はエルサレムに帰った。お祈りいたします。聖なる神様、私たちの作り主であり贖い主であるあなたを見上げて礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。今日のこの安息日もここまで祝福のうちにお導きくださり感謝いたします。あなたが御子において与えてくださいました勝利のゆえに、世に勝つ者としての命と幸いに生かされていることを感謝いたします。今夕開く御言葉からもあなたが私たちにどうぞお語りください。このことが霊の糧として私たちの信仰の血となり肉となりますように、そして新たな導きと上からの励ましをいただいて、この一週間の歩みへと進みゆくことができますように、この時を祝福し用いてください。ひと時を御手にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ダビデは前の11章で大変な罪を犯しました。それは姦淫の罪と殺人の罪でした。ダビデは前回見てきましたように、その罪を隠蔽してうまく乗り切ろうとしましたが、ところが主はすべてを見ておられたということが11章の最後に書かれていました。そして主はダビデの罪を 12章前半において明らかにされました。ダビデはそこで自分の罪を主に告白し、主の許しを受けました。しかしその罪に伴う苦しみ、あるいは刈り取りは撤回されないと言われました。主はナタンを通して、あなたに生まれる息子は必ず死ぬと宣告をし、その通りバテシバとの間に生まれた子は病気になったと今日の15節にあります。ダビデにとっては非常に重苦しい状況、困難な状況、そして悲しい状況です。この厳しい状況においてダビデはどのようにしたのかということが今日の章、この12章残りに書かれています。この箇所を3つのポイントで見ていきたいと思います。まず私たちがここに見るのは祈るダビデです。彼は断食をして引きこもり、一晩中地に伏して祈り続けました。彼の家の長老たちが彼のそばに立って彼を地から起こそうとしますが、ダビデは起きようとしません。また食事も取りません。そうこうしているうちに7日が経過し、ついにその子は死んでしまいました。ダビデの家来たちは恐れます。もしこのことを王が知ったならばどんなことになってしまうか。あれだけ祈られたダビデが自暴自棄になって何をされるかわからない。しかし家来たちが小声で話し合っている様子を見てダビデは察知します。そして子供が死んだということを確実に知ると、地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を変えて主の家に入り礼拝をします。そして自分の家に帰って、それまでは決して取らなかった食事を取り始めます。家来たちの目にはあまりにも奇異と映る姿でした。子供が死んで一層の深い嘆きの生活に入るならばまだわかるけれども、死んだとわかるや否や起き上がり食事を取るとは一体どういうことなのか。ダビデの心は22節と23節に明かされています。彼はそこでこのように言っています。私があのように断食して泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今あの子は死んでしまった。私はなぜこれ以上断食して祈らなければならないのかと。ある人はこのダビデの祈りに疑問を感じるかもしれません。ダビデは主からあなたの子供は死ぬと宣言されていた、そのような状況でなお子供が生きるようにと熱心に祈ることは示された御心に逆らう、ずうずうしくまた虚しい試みなのではないか、これは決して褒められたものではないのではないかと。ダビデの言葉から分かることは、彼はさっきの14節の主の言葉を決定論的な言葉としては聞かなかったということです。主は確かにあなたに生まれる息子は必ず死ぬと言われたが、主は憐れみによってそうされない可能性もあり得るのではないかと考えた。よく親は悪いことをした子供に対して罰を宣告しても、その子がふさわしい悔い改めに進むときに先に述べた宣告通りにはしないということがあります。親の方ではそのようにするつもりがあっても最初からはそれは言わない。ダビデもそのように考えたのでしょう。主の言葉は語られたのだからといって、もう決してこれは変えられないもの、運命論的なものとして受け入れ何もしないでいることが良いことではない。むしろ主はこのような状況で私が主に祈り求めるようにと駆り立てておられるのかもしれない。そしてその祈りを通して、もしや私がその子を取り戻すことを実は今の私には隠している御心とされているのかもしれない。いずれにしてもダビデはまだ結果を見たわけではありません。その最後がどうなるかということをまだ見ていませんので、 彼は絶望せずに祈ったのです。主はもしかすると私を憐れんでと。注目に値することは、ダビデはその前のところで大変な罪を犯したものであったということです。あれだけの罪を犯したもの、そういう私の祈りなど主が聞いてくださるはずがないとは彼は思わなかった、人間的に考えるなら、あれほどの罪を犯した私の祈りなんかもう神様は快く耳を傾けてくださらないだろうと考えて、祈る気力も持たなくなるというのが普通ではないでしょうか。ところがダビデは罪を告白し、主から許しをいただいたものとして祈りに打ち込んだのです。私たちもここから教えられたいと思います。物事は最後までどうなるか分かりません。主の摂理は私たちが前もって見ることはできないものです。その結果が出ていない事柄について先に自分で結論を下し何もしないというのはダビデの道とは違います。私たちはどんな困難に追いやられても、苦しい状況に囲まれたとしても、ダビデのように主に祈ってよいのです。罪の許しを告白を通していただいたものとして、もしかすると主は私を憐れんでとの思いを持って、ダビデのように神様に近づいていってよいということです。二つ目に見るのは祈りの結果とそれに対するダビデの態度です。果たしてそこまで熱心に捧げられた彼の祈りの結果はどうだったでしょうか。答えは彼の息子が死ぬというものでした。ダビデは一生懸命断食をして祈りましたが、願った通りにはなりませんでした。ではダビデの祈りには意味がなかったとか、彼が捧げた時間と労力は無駄だったと言うべきでしょうか。その後のダビデの姿を見ると、彼はこのような結果が明らかになったということにを見て怒っていませんし、またふてくされてもいません。また自分の中で整理がつかずに悶々として落ち込んでいたのでもありませんでした。彼は一生懸命に祈りましたが、祈りの結果が出た時、体を洗い着物を着替えて主の家で主を礼拝し、新しい生活へと進みました。すなわち彼はこのことを祈りを通して主から得た答えとして受け止めたのです。しかもうやうやしく受け止めました。そのことは彼がまず先に主の家で礼拝をしたということ、またその礼拝のために体を洗い着物を着替えてから主に礼拝をしたということに示されています。このダビデの行動から疑えることは、彼は何が何でも自分の祈りを聞いてもらわなくてはならないという形の祈りをしたのではなかったということです。神と根比べをするかのようにして私の願いを聞いてもらおう、それによって神を押し切ろうというような祈りをしたわけではなかった。もしそうであるなら、その通りにいかなかったとき、彼は大変な落胆の中に落ちたことでしょう。しかしこのダビデの姿から伺えることは、彼は自分の子供の回復を熱心に祈りましたが、より深いところでは神様がその結果与えてくださるものを受け入れる心の用意を持って祈ったということです。そういう意味では、先のことは見えていないけれども、主の御心がなることを求めて祈ったのです。そしてその後の行動から見るに、彼は祈りを通してますますそのような境地へと導かれていったのでもあるのでしょう。ですから祈りとは、私たちの願いを神に聞かせるための手段ではありません。むしろ祈りとは、神の御心へと私たちの思いが合わされていくための手段と言えます。そして祈りの結果として主の御心が表されたならば、 それは主が良しとしたものとして受け入れ、それに従う。そしてそのことで主を礼拝する。それは自分が当初良いと考えたこととは違うかもしれません。しかしそれは主が良いとお考えになって与えてくださったものです。ダビデはそのようにこの結果を受け取りました。ですからもういつまでもぐじゅぐじゅしているべきではなく、新しい生活へと出発しました。ここに私たちがダビデから学ぶもう一つの姿があるのではないでしょうか。そしてこのことと関連して三つ目に見たいことは、その後に記されている二つのエピソードについてです。まず24節と25節はソロモンの誕生です。バテシェバとの結婚関係は姦淫の結果生じたもので、その間に誕生した第一子は今見た通り死にました。とするなら、神様はもうこういう結婚は祝福してくださらないと考えてもおかしくないところではないでしょうか。ところがなんと神様はこのダビデとバテシェバの間に新しい命を与えてくださいました。しかも素晴らしいことに、先にダビデを責めるために使わされたのと同じ預言者ナタンが使わされて、その子にエディデアという名が与えられます。欄外に注がありますように、これは主に愛されたものという意味です。そしてご存知の通り、このソロモンはこの後ダビデの王位を継ぐ人です。サムエル記第7章でダビデ契約が語られましたが、あの約束はなんとこのソロモンを通して成就していきます。そして彼を通してさらに将来の誠の王イエス・キリストが与えられていくことになります。マタイの福音書1章冒頭のイエス・キリストの系図には、確かにこのソロモンの名前が出てきますが、そこにはウリアの妻によってという言葉も合わせて出てきます。普通ならこのようなことは書きたくないこと、隠しておきたいことだと思います。しかしこのような夫婦に子が与えられ、ダビデ契約が成就していくということ、そしてそのことがあのマタイの福音書一章にもはっきり書かれているというところに、神様の限りない恵みが示されています。神様はこんな罪人たちを用いて、許してくださるばかりではなく、彼らを用いて救いの恵みを示してくださる。ダビデは大変な罪を犯したものでしたが、その罪を悔い改めたものを神様は許してくださり、憐れんでくださり、なんとこのように豊かに祝し用いてください。さっきのこのダビデが必死に願ったにもかかわらずその子が死んだというエピソードは、人間的に見ると残念な出来事ですけれども、それは神様がダビデを退けているということではなく、このような恵み深い神様の取り扱いという文脈の中で読まれ理解されるべきものだと思います。そしてもう一つ最後に残されている26節から31節はアンモン人への勝利の記事です。アンモン人との戦いは11章初めの部分、そのバテシバとの姦淫の出来事の前にその背景として書かれていて、話がまだ完結していませんでした。その結果がこの12章最後に記されています。すなわちその結果とは、ダビデがアンモン人に勝利し平和を勝ち取ったということです。これもダビデが悔い改めを通して神様の前に今や得た平和を補足するものとして描かれているのではないでしょうか。ダビデは大変な罪を犯しましたが、その罪を認め告白し主からの許しを得ました。その神様との間に与えられた平和の関係が、このアンモン人との戦いを経て与えられた平和の祝福とセットで、このダブルようにして述べられています。ダビデはこうして内側も外側も平和の状態を与えられたのです。ダビデが今や神との関係を回復し平和のうちに生かされていたということが、 このエピソードにも象徴的に示されていると言えます。以上の記事から私たちも学んで自分の生活に適用したいと思います。その一つは、私たちもダビデのように祈るべきことについてです。私たちもまた彼のように罪を犯し、その罪の報いを刈り取って当然の者たちです。毎日の生活の中では自分の犯した罪と関係すると思われるさまざまな困難、苦しみ、戦いがあります。しかしそういう中で私たちは神様の前に罪を告白し、そのことで許しをいただいたならば、ダビデのように祈ってよいのです。何か思わしくない兆候を見て、もう終わりだ、もう神は私をこのようにして退けておられると言って、ただ暗い顔で時を過ごしていてはならない。最後までどうなるか私たちには分かりません。もしかすると主が私を憐れんでと、ダビデと同じ思いを持って主に祈ってよいのです。聖書は祈って神に求めようと語っています。マタイの福音書7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとあります。あるいはヤコブの手紙4章2節に、自分のものにならないのはあなた方が求めないからですとあります。求めないがために失うということにならないように、見舞いに近づくにどんなにふさわしくないと思う自分であっても、罪の許しを得て大胆に近づいてよいのだ。そのことを覚えて、私たちもダビデのようにあらゆることについて彼のように神様に祈り、また肉薄したいと思います。そしてもう一つのことは、その祈りを経て主がくださるものをダビデのように受け取って歩むことです。それは私の最初の願い通りのことではないかもしれません。しかしそれは主が良いお考えを持って私にと与えてくださるものです。私たちは祈りを通して自分の率直な願いを述べつつも、主の御心へと心を合わされていき、いただいたものを主の御心と受け止めて主を礼拝するものへ導かれたいと思います。そしてそのこと自体は私の目にすぐに良いことと受け止められないとしても、なお大きな憐れみの御心と計画と思って導いてくださる神様に信頼をして、お従いする民の幸いと祝福に歩みたいと思います。お祈りいたします。憐れみに富みたもう天の神様、自分の息子が宣告通り病にかかり死に向かっていくという困難にあったダビデでした。しかしそこで彼が一生懸命に祈ったこと、そして示された御心にうやうやしく従ったこと、そこに私たちもどのようにあなたに近づくべきなのか教えてくださり感謝いたします。罪を犯し、今やどんな報いを刈り取ったとしても何の主張もできないような者たちです。しかしあなたはこのようにしてそのあなたに近づくことを良しとしてくださっております。あらゆる困難と戦いの日々において、私たちもまたダビデのようにあなたに祈るということができますように。もしかすると主が私を憐れんでと、主を見上げ導きを求めてとことんすがることができますように。そして示されたことがたとえ自分の思いと違っても、あなたがくださったものを最も良きものと受け止めて皆を礼拝し従うことができますように。そうしてあなたの最善の道を喜びと確信を持って進むものへと、この絶えず祈る生活をもってお導きくださいますようにお願いいたします。私たちの贖い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。